才能を磨く30の方法。その18。有名人の共通点は一点豪華主義者であるということ。人には長所と短所の2つがあります。日本には長所を伸ばすこと、より短所を穴埋めすることに力を注ぐ教育が未だに根強く残っています。平均的な大好きな日本人は一部分が突出していることに違和感を抱いてしまいます。それよりできるだけ全て同じように平均的に従う傾向があります。出る杭は打たれるという環境があるのです。私も小学生だった頃、当時担任だった先生にこういうことを言われたことがあります。先生、算数で95点取ったよ。見てみて。すると先生はこう言いました。算数はもういい。それより国語の30点を何とかしなさい。これを聞いた私は喜んでいたのに落胆してしまったわけです。自分の得意だったところを見て褒めてもらいたかったのに、できるところよりできないところを強調されたのです。長所をもっと伸ばせばいいものの、そんな時間があるなら短所を穴埋めすることに努力を注ぐような教育でした。こうした教育は私だけに限らず皆さんも同じように経験したことがあるのではないでしょうか。長所を伸ばすのではなく短所を穴埋めする教育です。学校では1教科が100点で残りは30点という偏った状態は悪いことだとされています。学校では偏ることそのものに良い印象を持ってもらえません。100点取ってしまうような教科は猛勉強しなくていいから他を何とかしなさい。良い点を取っても悪い点を強調され逆に叱られるのです。これが日本には平均的な人が多く、一方で一つのことに突出した専門家が少ない理由です。社会に出ると何でもできる人は選ばれにくく、一つのことに突出した専門家の方が必ず才能を発揮できる共通点があります。テレビに出ているスポーツ有名選手は常に一つのことに才能を発揮させたスペシャリストたちばかりです。二つのことを同時に成し遂げようとすると時間も努力も倍以上かかります。結果としてスペシャリストにはなれないからです。二つのことに手を出すと結果も二分の一で終わってしまいます。何でもうまくやろうとすると全てが中途半端で終わってしまうのです。過去の偉人を振り返っても才能を一つに絞って発揮させた人ばかりです。誰もこれも手をつける人は才能を発揮できないという法則があります。エジソンが発明で偉業を成し遂げられたのも発明に集中して才能を発揮したからです。もし発明をしながら別のことにも力を注いで世界一を目指していたなら大発明を成し遂げられなかったでしょう。多くのことに着手していると集中が分散され結果が半減します。アインシュタインが特殊相対性理論を発表し有名になれたことも物理学というテーマ一本に絞り勉強をしていたからです。物理学をやりながら棒高跳びに精を出し棒高跳びのスペシャリストを目指していたならば相対性理論は完成しなかったでしょう。時間に余裕がなくなるからです。フランスの昆虫学者ファーブルも昆虫の研究に専念したからファーブル昆虫記を完成することができた。もし虫の研究をしながら小説家も目指して努力していたならどちらも中途半端になります。大きな才能を発揮できるポイントとは自分が得意とするテーマ一つに絞ってそれに全てを投資することです。有名人の共通点は何か一つを極めている点です。一点豪華主義者なのです。一点豪華主義者になる。